それでは光先生の方から宮地先生のご紹介をしていただきたいと思います。
はい、皆さんおはようございます。今日はですね、東北四国から香川県の日本同盟キリスト教団の高松泉キリスト教会で牧会をされている宮地光一先生が来てくださって御言葉を取り継いでくださいます。宮地先生は私 の友人で、大学時代から仲良くさせていただいています。今もですね、月1回オンラインで祈祷会をしているんですけれども、そこで本当に励まされているとっても良い仲間でもあります。また同時に今日第一礼拝でも御言葉を取り継いでいただきましたけれども、本当に今時にかなった神様からの御言葉が取り継がれるなと思って本当に感謝をしています。皆さんも期待を持って歓迎していただきたいなと思います。じゃあ拍手を持って歓迎して御言葉の台に立っていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、
おはようございます。第一礼拝が終わって、まだ先ほどまだ話してた気がして、まだ1時間前にはまだ話してて、ちょっと第一礼拝でも力を出し切ってしまったので、第二礼拝はどうなるかなと思いながら、あと第一礼拝におられた方もいて、第一礼拝と同じことを言っても笑っていただけるようにお願いいたします。私は高松泉キリスト教会の宮地光一と申します。出身はですね、光先生と同じ横須賀です。横須賀で26まで過ごしていまして、いました。高松といえば皆さん何をご想像されるでしょうか。うどんですね。うどんしかない県、高松なんですね。実はこのちょっと前、ここに来る前に土浦の、同盟教団の教会に私の友人がいまして、そこに寄ったんですが、彼がですね、夕食に招いてくれたところはうどん屋さんでした。お蕎麦を本当は食べたかったんですが、うどんを頼んでですね、美味しくいただきました。私の家族の紹介をします。妻が一人と、ありがとうございます。また笑っていただいて、2回目でも笑っていただけると進みやすいんですが、子供が5人おります。一番下は4ヶ月生まれたばかりでありまして、一番上が小学校6年生と、女男さん挟んで女子ということで、まあ、オセロで言いますと全員女子になるのかなと思いますが、本当によく言われるんですね、大変そうだね。大変なのかもしれないですが、子供たちの方がもっと大変だなっていつも思います。我慢しなきゃいけないですね、5人もいるとですね。私は一人っ子として育ってですね、愛をいっぱい受けてきたので何ともなんですが、子供たちにもいっぱい会うそうなと思いながら、やっぱり5人もいますとですね、まあ、5分の1になるのか6分の1になるのか分かりませんが、でも子どもたちはその愛をね、受け取って、また教会の皆さんに愛されて今でも育っております。また私たちのこともぜひ覚えていただいて、まあ、高松の教会も32年になるんですが、まだまだ小さな教会ですが、またお祈りしていただいて、何かうどんを食べた時には私たちの顔をぜひ思い出していただいて、オリーブをなんか見たら、ああ小豆島、香川、高松、宮地と、そのように思い出して祈っていただけたらなと、そのように願っております。私はですね、5代目のクリスチャンです。日本では5代目のクリスチャンってあんまり多くはないんですが、実は私の祖母が、今守谷の施設に入っていまして、そのお見舞いに来ました。おばがその守谷に住んでいて、その守谷の施設にいて、今回2度祖母に会うことができました。もう祖母はもう全然反応もないんですが、本当に今回感謝を伝えて、共に祈り、そして天国での希望をですね、共に祈ってきたわけであります。さて、私は大学を卒業して、光先生とはですね、先ほども紹介いただきましたが、4年間 KGK で一緒に 老師、働き、そして光先生の本当に輝く姿を見ながらですね、僕は端っこの方で小さくなりながら KGK の働きをさせていただいてました。本当に優秀で、私は本当に隅っこの方にいつも端っこの方にいつも静かにしていた感じですが、後で嘘だってバレそうですが、そうですね、大学を卒業して3年間はですね、日本ビクター株式会社、今あまり知られていないかもしれないですが、テレビとかビデオカメラとかオーディオとかそんなの会社で3年間技術者として働きました。その後 TCTS といって東京キリスト教大学にあります、今でいう大学院の方にあたりますが、そこで3年間学びまして、そこで妻と出会いまして、妻に拾っていただいて今があるわけであります。その進学校に入る前にですね、ビクターを退社する前に、少し前にですね、本社の人事から呼び出されたんですね。何を言われるのかなってすごい心配でした。3年と言いますと、皆さんご存知のように、会社を投資するんですよね。3年間いっぱい投資して、そして育てて、そして4年目からやっとちょっとずつ使い物になるかなって、3年で辞めたらもう会社としてはマイナスです。もうそんな時に辞めるなんてもう文句言われるのかなと思いました。ドキドキしながら本社の人事に行ってですね、人事の人が 2,3 人いたでしょうか。なんでお前は辞めるんだって質問されてですね、ドキッとしながら、実は牧師になるための学校に行くんですと、そのようにお伝えしますと、その人事の人がですね、急に顔色が変わって、ああそうなんだ、うちの会社でも結構悩んだり心が疲れてる人が多いんだよね、そういう働きも必要だよねってそのように言ってくださったんですね。そしてさらにですね、最後驚くべきようなこと、ビクターの看板を下げて牧師となってくれと、そのように私の牧師としてのですね、スタートをですね、クリスチャンじゃない方がこう後押ししてくださった。だからですね、私はどこに行っても日本ビクター出身の牧師ですと言わなければならないわけであります。ビクターへの恩返しを今でもしておりますが、このように、勝田教会でもこのように宣伝することができて感謝しております。さて、今朝はこのレビ記から御言葉を聞いていきたいと思っています。レビ記23章は神様が定められた祭りについて記されているんですね。特に23章の23節以降は第7の月について詳しく告げられています。第7の月の1日は全く休みの日とそのように書かれてあり、その日は聖なる習慣を開き、イスラエル人はいかなる仕事をすることも禁じられています。この続きが今日中心となる26節以降になります。第7の月の10日に定められた食材日と安息日との関係について御言葉から主の御声を聞いていきましょう。説教だよ安息日の恵みといたしました。一言お祈りいたします。苦しみのうちから私は主を呼び求めた。主は答えて私を広やかな地へ導かれた。主は私の味方、私は恐れない。人は私に何ができよう。主は私の味方、私を助ける方。私は私を憎む者をものともしない。主に身を避けることは人に信頼するよりもよい。主に身を避けることは君主たちに信頼するよりもよい。愛する天の父なる神様、あなたの尊い素晴らしいお名前を心から賛美いたします。今朝も素晴らしい、また栄えある日を、喜びの日を私たちに与えてくださり、 また勝田教会の愛するお一人お一人とともに、あなたを礼拝することができる幸いを心から褒めたたえ感謝いたします。光先生はじめ長老の方々お一人お一人、また教会にの連なるお一人お一人が、あなたの恵みと愛に満ちあふれ、あなたの祝福がこのところから、またお一人お一人が使わされる先々において表されますように、また共にあなたの御言葉を聞くことができる幸いを心からありがとうございます。神様、どうか今日のこの御言葉の時もあなたが共にいて、あなたが語るべき言葉をこの足りない諸部分に与えてくださいますように、またお一人お一人もあなたが御言葉を聞くにふさわしい心の状態とさせてくださいますようにお願いいたします。光先生ご家族、私引き先生ご家族の上にもあなたからの豊かな恵みがありますように、勝田の地であなたの栄光が表されますように、保育園で働いておられる職員の方々もあなたが祝福し、また園児たち一人一人もあなたの恵みを知り、幼いうちにあなたの御言葉に聞いていますから、どうかその御言葉の種が花開き、実を結び、花を開いて実を結んでいくことができますように、小さい魂の上にもそのご家庭の上にもあなたの豊かな恵みがありますように、すべてをあなたの見ていただきます。御言葉に期待してキリストの御名によって祈ります。アーメン。もう一度26節からお読みします。主はモーセに仰せになった。第7の月の10日は食材日である。聖なる集会を開きなさい。あなたたちは苦行をし、燃やして主に捧げる捧げ物を携えなさい。この日にはいかなる仕事もしてはならない。この日は食材日であり、あなたたちの神主の御前においてあなたたちのために主の贖いの儀式を行う日である。この日に苦行をしない者は皆民の中から断たれる。またこの日に仕事をする者は誰であれ、私はその者を民の中から滅ぼす。あなたたちはいかなる仕事もしてはならない。これはあなたたちがどこに住もうとも世々にわたって守るべき不変の定めである。この日はあなたたちの最も厳かな安息日であり、あなたたちは苦行をせねばならない。この月の9日の夕暮れから翌日の夕暮れまでを安息日として安息しなさい。第7の月の10日は食材日とそのようにあります。新改訳聖書の2017版では並べの日とも訳されているのです。食材並べの本来の意味は覆うとか償う、借金などを償うとか、そういう償うという意味です。私たち人間は生まれつき主なる神様の前に罪あるもの、主なる神様に背を向けて敵対している者たちでした。選びの民であるイスラエル人も同じでした。神様から選ばれているから彼らには罪がないかっていうと、そうじゃなかった。そんな彼らの罪を覆う、償うための日こそ食材日だったのです。この日にイスラエル人がすることとしてはならないことが27節後半から28節に告げられています。まず第一にすることです。することは2つあります。1つは苦行をするということです。 苦行という訳されている言葉は謙遜にするという意味もあります。謙遜にする。新改訳聖書では自らを戒めるとも訳されています。この苦行をする、自らを戒めるとはどういうことでしょうか。なんかあまりいいイメージがないですよね。苦行って聞くとなんとなく仏教の世界の話なんかかななんて思いやすいですが、この苦行をするとか自らを戒めるというのは、すべての民が自らの罪を嘆き悲しむということなのです。単に自分を苦しめて苦しくてですね、こう滝に当たったりいろんな修行をするというよりも、自らの罪悪を嘆き悲しむという意味があります。ですから生贄を捧げたらそれでもう安息日が終了するというわけじゃないんですね。自らの罪、またイスラエル全体の罪を認め、どうしても犯してしまう罪、弱さ、愚かさを嘆く。自らの罪、またイスラエル全体の罪を認め、どうしてもやめたくてもやめられない、そんな弱さ、愚かさを嘆く。聖書を読んでいて不思議なのは、いつも個人的なことよりもイスラエル全体をいつも意識しているということなんです。今の日本の社会もそうですが、世界中が個人主義ですよね。だから私が、私が、私のために、私のためにってなってますが、聖書はいつも私たち、イスラエルの民の、そして教会の私たちですから、これもイスラエルが自分たちの罪というよりも、個人個人の罪というよりも、もっと大きなイスラエル全体、自分たちを含めた全員の罪を覚え、嘆き悲しむということが聖書全体に言われていることですね。私も教会を、一つの教会を牧会してますが、いつもそのことは気にかけています。一人一人も大事です。でもイスラエル教会の全体として一つとなっていく、キリストの体として成長していくってことがいつも私は大事だなと思いながら、足りない牧会をいつもさせていただいています。原稿にないことを言うとですね、どこまで行ったか分かんなくなってしまうんですね。ありました。このように私たちは、私たちイスラエルは本当に自分、イスラエル全体の罪を認め、どうしても罪を犯してしまう弱さ、愚かさを嘆く、このように罪に向き合うということはどうでしょう。イスラエルにとっても大きな苦しみであり、自らを戒めることになったでしょう。次にすること、それは燃やして主に捧げ物を携えること。主なる神様は罪があり、背を向けるイスラエル人の罪を許し、彼らを受け入れる方法をレビ記前半でモーセに告げられました。それは家畜の中から牛か羊を捧げ物として捧げるということでした。また捧げる前にイスラエルには捧げ物の上に手を置きます。それ書かれてありますね。牛や羊のこの頭に手を置く、それは何かというと、これら、そのことによってこの牛や羊に自らの罪を転嫁する、移し自分の身代わりにするということです。そしてアロンによって捧げ物の血が祭壇に注がれ、捧げ物の体を全焼の生贄として焼いて煙にします。それが神様は喜ばしい、かぐわしい香りだと言ってくださるんですね。私昔はですね、なんで神様って煙が好きなのかななんて、あんなに匂いあんまり良くないななんて思ったことがありましたが、その別に煙が好きだっていうわけじゃないですよね。その捧げる人たちの心を神様がその煙としてそこに行くんですが、その心を喜んでくださる、この祈りを喜んでくださる、それが煙として、まあ目に見える形で私たちに教えてくださっているんだって分かったら、ああそうか、じゃあ今はだから煙を捧げる必要はないんだななんて思いましたが、私たちの心をいつも神様は喜んでくださるんですね。 私たちのこの捧げる祈りをそこら届いていく、それが煙として目に見える形で現れていた。このことでイスラエル人のすべての罪が除かれ、主の前ですべての罪から清くなる、それを神様が定めてくださったということです。一方、食材日にはしてはならないことが一つだけありました。それはいかなる仕事もしてはならないということですね。これは生きるために必要最小限のことだけをしなさいということです。これは安息日の教えに通ずるものがあります。実際32節を見てみますと、食材日は最も厳かな安息日であると告げられているんですね。旧約聖書を見ますと、安息日に仕事をしたり安息日を軽んじた人たちがかなり厳しい裁きを受けています。焚き火をただ取っていただけで、安息日にただって言ったらですね、またこれはいけないんですが、この安息日に焚き火を取っていたことでその人がまあ裁かれてしまう、そんなことが書かれてあります。逆に新約時代になるとどうでしょうか。安息日を厳格に守ろうとする人たちが登場するわけですね。まあ、旧約の聖書、旧約時代のまあ跳ね返りというんでしょうか、もう厳格に守ろうとする人たち、律法学者やパリサイ人たちですよね。彼ら安息日に仕事をして主の裁きを受けないようにさまざまな規定を設けていたんですよね。まあ、安息日を守らなければいけない、これを絶対破ってはいけないという、こう律法があります。その周りにいっぱい垣根を巡らして、その律法に触れないようにいっぱい垣根を巡らしてですね、もう一日に何歩しか歩いちゃいけないとか、いっぱいこう規定があったんですよね。それによってどうなったと思いますか。この安息日をこう心に留めるっていうことがよく分かんなくなってしまって、安息日はただただ安息日はただただ何もしてはいけない日とそのようにしてしまったんです。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよっていう、その本当に神様が何を安息日に大事にしなければいけないかってことをもう分かんなくなってしまって、ただただ安息日何もしちゃいけないよと、そういう日にしてしまった。これに対してイエス様はマルコの福音書2章で、安息日は人のために定められた、人が安息日のためにやるのではないと、そのように語られたわけです。この安息日の安息日の問題っていうのは、こう福音書を見ていきますと、いつもイエス様戦ってますね。もうパリサイ人たちはこうやっていつも見てるんですよね。もうイエス様は何し始めるかなって見ながら、もうそして弟子たちがですね、なんかこうね、麦をこうやってやったら、シュラララララララララってこうやって言ってですね、もう仕事したとか言ってですね、もう言うわけですよね。もうそういう人もね、いますよね。私たちの社会の中にもなんかずっとこう見張りながらですね、まあそんな人が いるなぁなんて、ただそれだけの話なんですが安息日は人のために定められたっていうのはどういうことかというと、安息日が私たちにとってなくてはならない日だっていうことなんです。イエス様が言われた安息日は人のために定められた、これは人を縛るためにあるんじゃないんだ、あなた方にとってどうしても大事な日、それが安息日なんだということです。さて、実会の第4回は安息日を心に留め、これを聖別せよと、そのようにあります。安息日はユダヤ教では土曜日、正確には金曜日の日没から土曜日の日没前まで、今私たちは日曜日を安息日、主の日としています。毎週日曜日、私たちは共に集い、主なる神様を礼拝するわけです。このように主に礼拝を捧げる、今でいうと10時半からの礼拝ですよね。10時半から、まあ今日私は3時間ぐらい話す予定なのでちょっと長くなるかもしれませんが、まあ、12時頃までの礼拝、10時半から12時までの礼拝、これを 守れば、これをどうにかここの場に座っていれば、眠くても座っていれば安息日を心に留め、これを性別していることになるんでしょうか。私が前仕えていた教会はですね、前の方で天を見上げながら礼拝している方がいました。私の説教が始まると天を見上げてですね、気持ちよくですね、それで私の説教終わるとまたこう目を上げてですね、また礼拝を始めるわけなんですが、まあ、そういうことが安息日、まあでも本当に安息しているなと思いましたがそれが安息日を覚え、それを性別していることになるのかな。皆さん、安息日を、まあ、安息日を心に留め、これを性別するっていうのはどういうことでしょうか。皆さん、どのように理解しながら生活されているでしょうか。第一に、安息日を覚え、性別するというのは、安息日というのは、主の日、主の聖日であるということを忘れないということなんです。ですから主に礼拝を捧げたら、あとはもう自由です、もう12時からはもう自由です、もう解放されますということではないんですね。安息日ごとに私たちが主を自分の喜びとしているかどうかを吟味していく。でも別に、でも何をしてもいいと思うんです。何をしてもいいって新約聖書にも書いてあります。だから安息日はもう買い物をしちゃダメですとか、そういうことを言うとですね、もう頭がもうおかしくなりそうになりますね。そうやってそういう考える人もいるんです。でもそれはそれで僕はいいと思うんですが、でもただ何もしちゃいけない日とか、なんか主を覚える日なんだけど、じゃあ何したらいいんだろう、ゲームはいいんですか、トランプはいいんですかとかですね、いろんなことになってきて、勉強してもいいんでしょうかとか。私ですね、ここに学生さんはいないと思うので、あ、いるかもしれないんですが、日曜日は勉強しなかったんですね、安息日だから大変です、これ結構大変なんです。でもなんか私硬いんですよね、頭がね、皆さん見ても分かりますように本当に硬い人間で、真面目一本で生きてますから、安息日は守んなきゃと思ったんですよ。だから日曜日絶対勉強しませんでした。だから大変です。安息日が明けた朝3時とか4時とかに起きてですね、勉強してですね、もう眠くなりながらテストの点数は大変なことになってましたが、まあ、でもそうやって固くいろんなことを縛り始めると、私たちでも資格が好きなので、こう囲われるとここだけ守ってればいいんだなって思いやすいですが、私たちいつも全て任されていますから、安息日はどういう日かを自分自身で考えながら、そして一つ大事なのは、主を自分の喜びとする日、毎日そうですけど、特にです、主を自分の喜びとする日として、どのように生活していけばいいのかということを一日を通して考えていくということが大事なのかなと思います。私はユダヤ教だったら、今日飛行機で帰るのはもうブブーですね。そうですよね、そういうことです。そういうことなのかよくわからないですが、第二に、安息日を普段の日と区別するってこともすごい大事なことです。月曜日から土曜日までの延長線に日曜安息日があるのではないからなんですね。安息日というのは日常生活を一旦ストップする、切り離すっていうことが大事です。これが実はおごそかな安息日、休みの日とそのように書いてありますかね。全く休みの安息日、新約聖書ではそのように書いてあります。新約聖書じゃない、新改訳聖書ですね。全く休みの安息日と書いてあるんです。普段の日と切り離すということもかなり大変なことじゃないですか。確かに私たちにはですね、すぐに解決できない問題がたくさんあります。さまざまな課題、仕事が次から次へとやってきます。ですから日常生活を切り離すということは不可能に感じるわけですよね。だから私たちも今もですね、礼拝中の中で、ああこれをしなければ、ああ、あんな問題があったどうしたらいいだろうなっていろんなことを考えるじゃないですか。 休んではいられないなってそのように思うわけです。ではなぜ日常生活から離れられない、休んではいられない、私が全部やらなければとそのように思うんでしょうか。それは主なる神様よりも自分の力により頼んでいるからではないでしょうか。何でも自分の力で解決しなければ我慢ならない。私もそういう時があります。あれもこれも自分がやらなければ絶対にうまくいかないと高慢にも考えてしまうんですね。でもそうやって高慢に考えるときに、そこに神様はいません。いや、神様はいらっしゃるんですよ。もちろん神様は共にいてくださるんだけど、私の中で神様がいないんです。ああ、私が全てやらなければ、全てを握りしめ、主なる神様抜きで何でもやろうとするけど、一つとして自分の思うようにいかずイライラするだけです。私は一応牧師です。中高生たちによく言われるんですね。牧師？本当に？言われるんですが、牧師です。話すときだけは牧師っぽいねって言われるんですが、牧師です。でもイライラします。夫婦喧嘩もたまにします。光先生のところは全然しないと思うんですが、私はよくします。あ、よくしますって言っちゃった。時々します。子供たちに当たることもあるんですね。5人いて子供たちに当たることもあります。私はですね、私たち家族は実は7月の終わりぐらいに全員コロナウイルスに感染しました。7人が2週間家にいると家ははちゃめちゃになります。それだけだったらよかったんですが、実は私の父が膀胱がんで入院しなければいけない。もう私の頭の中はごちゃごちゃです。いろいろ計画したんです。私が父を連れて行ってこうしてああして全部計画があったんです。それが全部おじゃになってしまった。もうイライラして、自分でやんなきゃいけないのに自分が何にもできない。本当にどうしたらいいんだろうか。誰かに電話して助けてって言ってもちょっと無理ねとか、ああいろんなことがあって、もう私のもう本当にもうイライラをこうもうこうしてですね、はあ、それでも子供たちに当たっても妻にも当たってもうどうしようもなくなりました。はあ、こんなんじゃダメだなと思いながら、もうどうしようもないですよね。でもその時はっと我に返って、もう食事の前でしたが、もう子供たちと妻に謝りました。お父さんイライラしててごめんね。そしたらですね、子供たち何と言ったか、もう大丈夫、優しいんですね。私が育ててるから多分優しくなったんだと思いますけど本当にね、でもね、そうだったのとかですね、そうやって言ったらイライラしてたの言ってくれました。でもその時、ああ自分が全部握りしめて全部自分でやんなきゃと思ってたんだなって思ったんですね。そして私は一つの御言葉がまた神様に示されました。詩編の46編の御言葉です。有名な御言葉だと思いますが、詩編の46編11節と12節、力を捨てよ、地で私は神、国々にあがめられこの地であがめられる、万軍の主は私たちと共にいます、ヤコブの神は私たちの砦の塔。新改訳聖書では力を捨てよのとこはやめよってなってるんです。主はここでやめよ、力を捨てよ、 さまざまな課題や仕事を手放すようにと主は言われる。なぜさまざまな課題やチャレンジが与えられて仕事がたくさんあるのに私たちはそれらを手放しても大丈夫なんでしょうか。なんでですか。たくさんありますよね。私たちはいっぱいやんなきゃいけないことがある。でもなんで神様はやめよう、力を捨てようと言われているのか。それは主が私たちの神様だからです。主なる神様は私たちと共にいて私たちを見捨てず見放されないからなんですね。力を捨てようの捨てようはあなたを見捨てないの見捨てないと同じ言葉なんです。なんて素敵な言葉だなと私感動しました。力を捨てようはなぜ力を捨てられるのか、それは主が私たちを見捨てられないからです。私たちよりも、いや私たち以上に主なる神様は私たちのことを心配してくださり、私たちに先立って私たちが旗を打って神様こちらです、こちらでお願いしますと言うんじゃないんです。神様が私たちに先立って進んでくださる。そして自らの力を捨て主に信頼して歩むならば、主は私たちが思いもつかなかった解決策を与えてくださるんですね。本当に手放した時にスーッと楽になる。そして神様がなんか、え、こんなところから助けがみたいな、そんなことがよくありますよね。だから私たちにはこの全く休みの安息日が必要なんですよね。ぜひ今日、今自らの重荷を主の前に下ろし、自分の技をストップして主に委ねることができますように。できますようにって言ってここですぐにですねやめてしまうとあれなので、ちょっとだけ短く今自らの手放せないもの、ずっと握りしめているものは何かを思い巡らし、主に委ねる時を、お祈りを少しいたしましょう。主よ、私たちにはいろんな問題、課題があります。それらを自分でやらなければって手放せないこともたくさんあります。でも神様、今日私たちは気づかせてくださいました。自分の手で握っていてもどうしようもならないことを。あなたは言われます。力を捨てよ、やめよ、しれっと。あなたに委ねます。手放す力を与えてください。そして見捨てないとおっしゃるあなたの御手に委ねるものとさせてください。お一人お一人の祈りに合わせてキリストの御名によって祈ります。アーメン。最後に第3に、安息日を聖別するために大切なことは苦行をする、自らを戒めるということです。今日の箇所で3度も苦行するということが語られていました。苦行する、自らを戒めるとは自分の罪を嘆き悲しむということです。けれど自分の罪を嘆き悲しむだけでは私たちは惨めになりますよね。惨めになるだけです。自分の罪深さに落ち潰されそうになるんです。私も自分の罪に押しつぶされそうになったことがあります。以前私はキリストに向かって成長する、クリスチャンとして成熟するとは、自分が父なる神様御子イエスキリストの清さに近づくこと、自分がこうやって成長、クリスチャンとして皆さん成長したいですか。ありがとうございます。現状維持でいいななんて思っている方はですね、手を挙げなくていいのでよろしくお願いいたします。 皆さんキリストに向かって成長したい、成熟したいなって。成熟するというのは自分が父なる神様、御子イエス様の清さに近づくことだと私は思ってたんです。すなわち聖なる主なる神様と罪汚れに満ちた自分との間にあるギャップを埋めていく、それがクリスチャンとしての成長、成熟だと私は考えていた。しかしどうでしょう、クリスチャンとして歩めば歩むほど聖なる主と自分との間にあるギャップって埋まりますか？埋まってきたなって、もう30年40年結構クリスチャンやってるし、もう結構埋まってるなと思う方挙げなくていいですよ。危なかったですね。どんどん広がっていきませんか？私は15歳の時に洗礼を受けました。若かりしスポーツマンだった頃ですね。テニスの王子様と言われていましたが、その時に洗礼を受けました。その洗礼を受けた時ですね、私はですね、自分がとっても良い人間になったと思ったんです。友達にもですね、テニスやりながら、これっていいやつだよねなんて平気でですね言えていたわけですよ。もう今となっちゃ恥ずかしいですけどね。そういう友達の反応もまあ微妙なわけですよね。お前がいいと思うよ。優しい友達に囲まれて感謝ですが、ところが 2,3 年もすると自分の悪い部分、罪深さがどんどんどんどん分かるようになったんですね。次から次へと自分の内から悪が溢れ、止められない。臭いものに蓋をしなきゃいけないんだけど、もう蓋をしようがない。もうこっちからこっちからブワーって出てきてですね、もう止められない。御言葉に聞けば聞くほど、家族や友人、兄弟姉妹と交われば交わるほど、もう自らの愚かさ、罪深さが明らかにされ、とっても苦しみました。教会の自分と家での自分と会社での自分と、もうごっちゃごちゃしてですね、どれが私っていう感じでした。もう全部がもう嫌で、もう箸持つ右の手さえももうこの手が嫌になっちゃったんです。もう自分自身が本当に嫌になりました。それで、わあ、俺ってこんな嫌な人間だったの、結局偽善者だな、もういい人の顔してですね、教会に来るとこんにちは、ハレルヤなんか言いながらですね、家帰るとクソババアとかですね、講談の前ですね、クソババアなんか言ったらですね、もう本当に光先生すみません、後で怒られるのは光先生だと思うんですね。もう本当にもうどうしようもないやつでした。だから家で喧嘩して、私一人っ子なんで、わがままにずっと育っちゃってですね、今もそれが尾を引いてるんですが、まあ、とにかくですね、もう家でもうブワーって、日曜日の朝って一番危険なんですが、日曜日の朝にブワーって喧嘩してですね、なんか思い当たることがありますか？大丈夫ですか皆さん。もうバーって喧嘩してですね、教会の入った瞬間にクリスチャンとしての仮面をかぶってですね、はいこんにちはとかですね、子供たちにはもう主の御言葉を語ってですね、明るくなって、また帰ってから、あれ何で怒ってたんだか分かんないけど、ちょっと顔をちょっと変えながらですね帰っていくって、そんな生活をしてました。もうね、主のためにいろいろしようと思ってました。いろんな、私は横須賀中央教会の出身なんですが、横須賀中央教会で本当に主の働きを一生懸命してました。学生時代も社会人の時もですね。でも結局これって神様のためじゃなくて自分のためにやってるよねって思ったんですね。こんなんじゃダメだ、いつまでたってもキリストに向かって成長できない、ああ俺はダメクリスチャンだって本当に悩んで教会から離れようと思ったこともありました。俺がいたらもうこんな教会ダメになっちゃうなって本当に本気で思った。私は長年このように悩んできたのです。そして自分なりの解決を、自分を納得させる理由を考えて、それから乗り越えようとしたんです。いいクリスチャンになるために頑張ったんです。私も一生懸命聖書を見ました。通読もしました。通読しても同じところをいっぱい読んで眠くなるんですよね、通読するとね。いっぱい同じところ読みながら、ここも読んだななんてやりながらですね、いっぱい読みました。祈りました。いろんな集会に私は行ったんです。自分が良い人間になるように、良いクリスチャンになるように、いっぱいいろんな集会に行きました。 そうしたら自分の罪汚れが少しは清められ主なる神様に近づけるはずだって思ってた。けれどいくら自分の力でどうにかしようとしても無理ですね。集会行って燃やされるんですよね。ハレルヤ、清められた、アーメンなんか言いながらですね、そんな激しい教団ではなかったんですが、まあ、自分なりにねこう盛り上がるわけですよね。でも家帰ってきてお母さんの顔見ると、あ、また喧嘩の嵐。罪深さは変わらないんですよ。全然変わらない。そんな悩み苦しむ中で一つの御言葉が私に示された。ローマ人の手紙5章の20節21節です。開ける方は開いていただいてもいいかなと思いますが、ローマ人の手紙の5章の20節21節開かなくても大丈夫です。聞いてくださっても大丈夫です。ローマ人への手紙の5章の20節21節律法が入り込んできたのは罪が増し加わるためでありました。しかし罪が増したところには恵みはなお一層満ち溢れました。こうして罪が死によって支配したようにしていたように、恵みも義によって支配しつつ、私たちの主イエス・キリストを通して永遠の命に導くのです。律法が入り込んできたのは罪が増し加わるためでありましたとここにあります。でもそれが恵みなんだってパウロは言うわけですね。なんで罪が増し加わることが恵みなんですか。自分の罪深さを知るってことは本当にしんどいですよね。なぜそれが恵みなのか。それはイエス様の十字架という贖いがどれほど大きなものかということが分かるからです。最近皆さんの手法に あります図を見つけました。ちょっと小さくて見づらいかもしれないですが、すいません、後でもうちょっと大きく見ていただいたらいいかなと思うんですが、こうクリスチャンになる前とクリスチャンになってからこう開いていくようになってますよね。このなんていうんですか、ここですね。ここがクリスチャンになったところですね。こうカメハメハみたいになってますけど、ここですよね。ここがクリスチャンの最初のところです。ここから始まる。最初私たちは自分たちがイエス様を信じて救われた時は、こっち行くのは父なる神様の清さです。そしてこちらが自分の罪深さについての認識が甘かったっていうことなんです。主なる神様の清さがどれほどであるか、どれほど自分が罪深くて汚れているかを深く理解できていなかったということなんですね。洗礼を受けて私は自分の罪を認めて洗礼を受けます。悔い改めて洗礼を受けます。でもその罪の認識がまだまだ甘かった。でも神の子供として御言葉や祈りによって主と交わり、主の恵みを味わう中で主の清さと自らの罪深さが深められていく。どんどん分かるようになるってことですね。別に主の清さが急激に伸びていくわけじゃないですよ。主は最後までずっともう永遠に清い方ですから、私たちの認識の問題です。主が清くある、そしてもうどんどんクリスチャンとして歩んでいくわ。主、私たちは自分自身の罪深さにどんどん気づいてくる。このギャップがどんどん開いてくるっていうことです。このように主の清さと自らの罪を知れば知るほど、イエス様の十字架というのはどんどんどんどん大きくなっていくんですね。父なる神様の愛がバシバシと迫ってくる。そして私たちは知るんです。イエス様の十字架こそ主の清さと私たちの罪のギャップを完全に埋めてくださる唯一のもの。イエス様の以外に死ぬべき自分を救ってくださるお方はいない。頼るべき唯一の方は私たちの主イエス様なのだと心から主イエス様を信じることができる。私たちが本当にいろんな罪のギャップに悩むと思います。神様に近づけないな、自分自身がどうしようもないなと思っても、そのこのギャップがイエス様の愛であり神様の恵みであるということをぜひですね一緒に覚えていきたいなと思うんです。この時に私たちは主の元で憩い、全く休み、 真の平安をいただくことができるのです。これこそが私たちのために定められた安息日の恵み、安息日主の昼ごとに私たちは罪許された神の子として共に主の清さを知り、主の前に自らの罪を悲しみ、イエス様の十字架以外には救いはないと信じ、主を共に礼拝するのです。愛する皆さん、今日は安息日です。主を私たちの喜びとする日であり、私たちの技を手放す時であり、自らの罪深さを深く嘆き悲しみ、主イエス様の十字架の贖いに感謝する日です。この安息日をもって私たちは一週間を歩む力をいただくことができるのです。しばらく今日の御言葉を思い巡らし、お祈りの時を持ちましょう。罪が入り込んできたのは罪が増し加わるためでありました。しかし罪が増したところには恵みはなお一層満ち溢れました。こうして罪が死によって支配したように、恵みも義によって支配しつつ、私たちの主イエス・キリストを通して永遠の命に導くのです。愛する主なる神様、尊い名前を賛美します。今朝も愛するあなたを、愛する勝田教会の皆さんと共に礼拝を捧げることができありがとうございます。父よ、安息日を覚え、これを聖なる日とする恵みを心からありがとうございます、どうかあなたを私たちの喜びとし、私たちの技を手放し、あなたに信頼して歩むことができますように、また自らの深くを罪を深く悲しみ、主イエス様の許しの恵みに生きるものとさせてください。今悩みの中におられる方々、人知れず試練の中におられるお一人お一人の上に、あなたが共にいて支えてください。私はあなたを見捨てず見放さないと言われる主が共にいてくださることを信じます。今週のお一人お一人の歩みをあなたに委ね、御言葉に感謝してキリストの御名によって祈ります。アーメン。